こんばんは、デイリーポータル Z ラジオの時間です。編集部の安藤です。どうもこんばんは。もう一人編集部から。
はい、工藤です。どうもこんばんは。
こんばんは。いやね、僕先週工藤さんの実家行きましたよ。
北海道です、ね。
はい、
来ましたね。
はい、
すごいですよね。
実家行きましたよ。
家族、はい、家族がね、
お世話になりました本当に。
いえいえ。
今度お中元送るよ。
お中元。
カメラのレンズね。
カメラのレンズね。
で、今お話入ってくれましたが、今日のゲストはこの方。
はい、どうもこんばんは、ライターの馬場です。
どうもこんばんは。
馬場さん、
ラジオ久しぶりですね。
そうですね、前回10月。
わ、そんな前でしたっけ。
10月の一番最後の週ぐらいだったかな、確か。
あ、そうでしたっけ。もっと
3、4ヶ月
そのぐらい。
そうかそうか、
もっとか、うん、はい、空いてます。あ、もうもっとだね、空いてますね。
3ヶ月か。
3ヶ月ぐらい空いてますね、うん、はい。前、前回は、主に90年代ポップスを切ってもらったんですけど、
はい、90あたり、ね、80、90あたりを。
今日は続編として、ババラジオ第2回。
ババラジオっていう風
に、いつの間にかそんな名前がついて。
ババラジオは、
はい、
スタジオを飛び出してハンバーガー屋さん、
はい
はい、
赤坂の
ハンバーガー屋さん、
オーセンティックさんに、
はい、
でババラジオを毎回やらせてもらおうかと思ってました。
お世話になります、はい、店長さん、ね、
ババが見たけりゃハンバーガー屋さんに
見たけりゃ、ちょうどねガラス張りになっててスペイン坂スタジオみたいになってますよね。
外誰もいませんけどね。
でも外で行くんだったら中に入ってハンバーガー食ってけよって話ですよね。ここだ
うまいよ、うまいよ、今いただきましたよ、確かに。
僕今日ね、はい、昼あろうことかマクドナルドを食べてしまいました。
なんか食
って
ましたね。
そう、もうなんか ご飯に行く時間がちょっとタイミング逃しちゃったんで、さっさと食べちゃいたいものと思って、はいはいはい、もうじゃあまあマックでいいかって。
会社のビルに入ってますからね。
そう、年に何回かしか食べない、うん、で並んで自分の順番に来た時に、あ、今日夜オーセンティックなのにってやって、で仕方ないからなんかね、チキンフィレとかそういうのをね頼みましたね。
マック行っちゃいますね、
うん、昼カレー食べたら夜お母さんまたカレー出しちゃったみたいな。
そうですね。でもほらあらかじめ分かっていたのに、ね、なんで選択してしまう、なんとなくきっとね脳にハンバーガーっていうこう
ちょっと、
はいはい、そう、潜在意識で、
うん、早く食べれそうなの。うどんとか他に、ね、下入ってませんでしたっけ。
入ってます、入ってます。
でもあのうどん屋さん行ったことないや俺、そういえば。
混んでるんですよ
ね。混んでますね。馬場さん今日昼飯何食べました。
昼飯はいつも通り弁当
で。あ、そうか、弁当か。今日は何弁当。
今日は鶏肉とレンコンの味噌煮ですね、は
い、おうまそうですね、と、卵焼き。
卵焼き、
はい、どう、馬場さんの弁当必ず卵焼き入ってますよね。
でもあそこはもう考えないで作るっていう場所なんで、
馬場、さんといえば弁当男子の走りですが、
うん、
毎日弁当作ってるんですよ ね、
もう12年くらい作ってますね、2人分。
僕もね、あの馬場さん家行ったじゃないですか、いつだっけ、年末
東方秋の時だから、そうですね、年末クリスマスあたりの。
あれから週1で作ってますよ、まだ。
素晴らしい。
週に僕水曜日が僕が弁当作る日で。
偉いですよね。
すごくない、
素晴らしい、
続いてますよ。
もう結構始めることは誰でもこう1回ぐらいはできるんですけど、はい、続けるというのが非常に重要ですね。
まあでも僕は週1だからやってるけど、馬場さん毎日でしょ。
毎日ですね。
毎日はちょっとね、あの
土日以外は会社のあるときは毎日。
ネタが尽きるもん。僕週一だから今週はこれしようって考えつくけど、うん、毎日だと多分ね、ネタが尽きるね。
今週はネタ尽きないようにだいたい組み合わせでいつも献立考えて、肉魚、
はい、
とあとまあ、
あ、調理法、
調理法ですね。鶏肉、豚肉と、
はいはいはい、
あと。まあ、牛肉とあと魚が 2,3 種類ぐらいあったとして、まあ5種類あったとして、でそれに野菜がまあレンコンかもしれない、今日だとレンコンで、で他にまあブロッコリーもですし、
なんかいろんな
5種類ぐらい野菜があったとすると、そうすると組み合わせで、じゃあ今日は豚肉とレンコンだと、そうする、でそういう組み合わせ考えると、それだけでもう25種類の組み合わせができるんで、そこに調味料、味噌をやるのか醤油やるのか、
はいはいはいはい、
あのウスターソース使うのかケチャップ使うのかってやって5種類
と、そういうマトリックスになってるわけですね。
そうするとかける5で125種類ぐらいできて、で調理法がそこにかける、まあ、煮る、焼く、揚げる、炒めるってやると、かけるようなんで600ぐらい組み合わせができるんで、でその中からこう味的にあんまり合わないのを削ったとして半分残っても300なんで、
ああ、それ1年持つんだ。
そうすると1年 間余裕で持つもん
ね。あ、すごい理にかなってますね。
そういう組み合わせ理論で、
ね、すごい。そうか、じゃあネタ好き、 ネタがなくなるってことないんですね。
そう、朝冷蔵庫開けて、うん、で週末とかにこうまとめてその時旬の安くなってるような野菜とかバッと買っといて、
はいはいはい、
で冷蔵庫バッと朝開けて、はい、じゃあこれ でこれに対してじゃあ何合わせよう、じゃあどの調味料使おうって、でどういう調理法にしようっていう風にこう段階を追うと
すごい
分かる。だから今日生姜炒めを作ろうとか、あの、うん、豚肉生姜焼きを作ろうとかってそのメニューから入っちゃうと尽きるんですけど、うん、自分の知ってるメニューで終わっちゃうんで、は
いはいはい、材料から入るわけね、
下から積み上げていくって感じ。
はいはいはい、新しいですね。うん、新しくないのか。
新しいっつってもほら、あり合わせで作れて、あの料理慣れたお母さんとかやる。
はいはいはい、料理うまい人って
、今日はこれと、
そう、材料見てこれがあるからさっと作りますよね。
これ作りましょうってなるんで、うん、それと大体やってることは同じなんで。
馬場さんってなんか見た目がいかついから、鳥とか生で食ってそうじゃないですか。
ブチブチブチって。
でもすごい
鳥生で食ってるって。
繊細料理しますよね。
なんか昔そんなようなあのプロレスラーみたいな言いませんでしたっけ。
あのオジオズボーみたいなね、なんかあのハトとか食ってそうだけど全然違いますよね。毎日ね。
普通にちょっと料理してますし、あの
前僕馬場さんの家にお邪魔して料理を教えてもらったんですけど、ああ、すごいやっぱりね、あのキッチンが異様にまとまってて綺麗なんですよね。整理されてて
片付けないやつはダメですね。もう怪我しますよ。
あのすごいやっぱり料理できる人のキッチンだなっていう感じでしたよ。
もともと
モデルルームみたいだったもんな。
機械設計とかそういう機械関係扱う仕事してたから、うん、
はい、
あのこうなんか工作機械で物削ったりとか作るじゃないですか、
はいはいはいはい、
やった後は必ず片付けないとダメ。
片付けますけどね、
うん、片付けないと怪我しますから、うん、もうそんなところに、ね、ドライバー1本なんかとかなんか削るバイト1個落としといてそれが巻き込まれて吹っ飛んだらどうす
でも死ぬぞ。でもキッチンじゃないですか。
包丁が落ちてるかもしれない。
そうそう、
皿が何かもしれない
って。そう、馬場さんの奥さんが、はい、なんかをこうなんか片付けなかった時に馬場さんが死ぬぞって言ってて、いや
奥さん大変ですね。気の毒だな。
片付けないし
死なねえぞって思ったけど、まあまあね、まあ何があるかは分からないですからね、包丁落ちてるかもしれないですからね。
ちゃんとこう整然とすれば作業も簡単にこう素早く片付くと。
馬場さん今あれですよね、あのさっき話聞いてたら、なんかあの拳銃とかでもし撃たれてもいいように、襲われてもいいように、今なんか武術っていう か習ってるんですよね。
いや別に拳銃に撃たれたら多分死ぬと思うんですよ。
いやもしそう襲われた時のために
そういう護身術のクラウマガっていう、うん、そういう、まあ、実践的な護身術っていうんですかね、戦闘術っていうのがありまして、
喧嘩の仕方みたいな、
喧嘩というのかなんか、まあもともとイスラエル軍とかで使われているそういう護身法 で、
はい、
でそれを教えているスタジオがあるんでそこに行ってちょっとやってる。
何ができる、あの普通の日本で例えると何なんですか。合気道みたいなもんですか。
じゃあない、柔道とか。またちょっといろんな、なんか格闘技の要素入ってますね、
う
ん、
殴るもありなんですか。
もう殴るでも OK で、しかも実戦完全にもうストリートでファイ、はい、ストリートファイター考えてるんで、
はい、
もう狙う場所は全部目とか喉とか筋的とか
だし、それは
要は相手を習ってると一撃で要は戦闘不能にしないと自分逃げられないからっていう、首いきなり締められた時に
戦争にでも行くつもりですか。
いや全然
もうなんか日本ね、日本にいる分にはまあまあ普通は、うん、多分ね、必要ないですよ ね、
はい、
ね。
妻にも言われますと、それを一体どこで使うのって、うん、どこかって言ってますけど
いや、目つぶしの仕方を習いながら朝弁当作ってくるんですよね、
うん、そんな感じで
全くすごい人ですよこの人、うん、で、そんな馬場さんをお迎えしまして、今日のメールのテーマは、
はい、
あの頃聴いていた曲
ですね。
いいですか。
もうそれで、はい、前回90年80年あたり、まあ、2000年初めの辺ぐらいまで含めての曲ということで、まあ、いろいろとぐだぐだと話したわけなんですけど、まあ、今回も大体一緒です、
はいはい、いっぱい CD 持ってきてくれましたね、
あの、うん、棚お尻の奥に眠っていたやつ、
うん、馬場さん、うん、CD 綺麗だね。
なんか、はい、あのいろんなところが豆ですよね。
豆
さんね、
はい、俺とかバリバリになってるもん、うん、ケースがあの、はい、中身違ったりするでしょ。
ああ、で
坊さん綺麗だね。
一回聞いてあのテープとかに落っことしちゃったら、うん、ずっとそっちの方聞いてたりするから、うん、基本的にあの移動中に聞くことあるからあんまり音質とかってこだわりがなかったんですよ、ノイズが多少乗ってるとかそういうのも、うん、実際どうせ周りに雑音いっぱいあるんで、うん、そのすごいいいステレオで聞いてとか
ね。この昔の縦長の CD シングルなんですけど、
はい、短冊、
うん、もうあの新品ですよこれ。
あ、すごいね。
すごい綺麗だよね。
綺麗ですよね。
直接これから出して聞くってこと回数が減るから綺麗なんですよね。そのまんまあの棚とかに入れっぱなしにな
っちゃう。じゃあ全部なんか売っちゃったりすればいいんじゃないですか。そう、僕全部売っちゃいましたね、家にある CD。
まあ取り込んでね、今のね、
今時売っても大した額なんないじゃないですかこれ。
でも家にあるよりは、ね、あ、まあ、なんか邪魔にならないみたいな。
とりあえず
こんだけ綺麗だった
ね。だけだから
いけますよ。僕持ってる CD 結構バリバリで、うん、ケースとかもボロボロになってて、あのな中の盤も傷だらけ なんですよ。
割れてるやつも多分どっかあると思うんですよ、あのそういうケース。
こんだけ綺麗だったらね、ちょっと、うん、
こう確かにこのラインナップは確かに売ってもあれですよね、
す
ごい
ね。こう古すぎて誰が聞くんだっていう。
そ
う、
当時たくさん売れたから100円コーナーにこう並ぶ感じの、ね、あれですよね。
知ってる曲いっぱいあるよ、ね、俺これ知ってるわ。山崎まさよしワンモアタイム、ワンモアチャンス、いい曲ですよね。
山崎まさよし聴き始めたのこの辺ぐらいからですね。それの前までスペシャル TV とかで転校生、転入生だったか、山崎くんとか言ってわけのわかんないコーナーやってたのをよく見てたんですけどね。実際曲聴いたのはこれぐらいからですよね。
それいつくらいの話ですか、馬場さんが。
と大学、
あれそうでしたっけ、山崎正義って
これ僕も大学ぐらいですよ。
あ、そうですか。
あ、それぐらい前、
確か開始最初、社会人成り立てぐらいの頃に出た曲だったと思ったから、
お10年前ですよ。
98年ぐらい出たかな、うん、私が社会人だったら98年かな、そのぐらいだった、うん、じゃあ96年だ、うん、だから社会人年 2,3 年目か。
H ジャングル with T の、
うん、懐かしいね、
売れてない曲これ。
そうですね、2番目、
あれじゃないの、
フレンドシップ
、ウォートゥナイト、
ウォートゥナイトの次に、
次はこれ、
これでしたっけ。もう一個なんか出てもら
えるんですか。もう一つ、ゴーインホームか、うん、あれはいまいちだったはず。
いや、こあっちの方が売れてるんじゃないですか。
あっちの方がでしたっけ、
うん、あっちの方が売れてると思います。
こっちは確かドラマかなんかに使ったんですよ。
龍馬にお任せ主題歌、
ええ、
龍馬にお任せってまたどうしようもない番組タイトルですドラマのタイトルですね、これね。何も考えてないから、
ね、浜ちゃん龍馬ですよ。
あ、そうだそうだ、
そうなんですか。
あ、龍馬やってるんですね、
はい、いやちょっとね、その辺の知識をあれですよ、いっぱいあのメールをください。ぜひあの、うん、その辺の音楽、はい、何聴いてましたか、ね、この頃私は何聴いてま ましたか、うん、っていうね。
で、
ま
あ、一応今日募集したのは、まあ、合唱の曲ということで、はい、
合唱の曲って馬場さんどういうのですか。
あの中学の時とかに、はい、あの合唱祭みたいなのが学校とかでしあったんですけどね、はい、あの、はいはい、クラス対抗みたいなのが
ありましたね。
合唱コンクールみたいなやつで、うん、であの課題曲となんか選択曲みたいなのがあったのかな。その時課題曲でなんか、あの素晴らしい愛をもう一度とか歌わされて、はい、で、
あの卒業式とかに歌う歌じゃないの。あ、それはまた別か、
またなんか違うのかな、
じゃなくて、
でもう一つ何歌だ、あの木の皮とかいうなんか音楽の先生だったんで担任が、まあ、かっちり音楽っぽい曲で、他のクラスとかは結構ポップな感じの合唱曲でも、
うん、あれでしょ、あのクラスのさ、モデル女のマドンナ的な子がピアノ弾いて、優等生っぽい子が指揮するイベントでしょ。あれ、ね、
僕の時のピアノ弾いてた子はマドンナ的じゃなかったですよ。
本当に、うちの、ね、
二通り分かれますよね。あの昔から音楽をやらされている、
うん、
ピアノがひたすらできることをこう、うん、結構いいとこのお嬢様的な感じで、うん、こうピアノやってるから私は弾けるのよみたいな。
僕の同級生のピアノの女の子はいいとこの子で、あのピアノを小さい頃からやってて、うんうん、すごいお嬢様だけどマドンナじゃなかったですね。
本当に、
ね、あのな、ね、
あら、
ね、いろいろと事情がありますよ。そりゃね、
そうなんだ、うん、なんかさ、
まあまあね、
天を二物を、
ね。
マドンナも運動系のマドンナと文化系マドンナといましたからね。
そうか、うちのピアノの子はすごい人気でしたよ。
いいですね、そういう
子がいて。割と確かに、うちも学校も基本的に割とあの人気ある
子。俺その子が座った椅子とかこう触ってたもん。
また安藤さんとその話が出てきますが、笛舐めたりとかしましたか。
そんなもんみんなするじゃん。
しないですよ、僕
基本です、
ね、いやいや、しないですよ、
ね。ね、
ここ飲食店だから言わないですけどね、安藤さんね。
はい、おばあさんはするよね。
え、
おばあさんはね、おしましたよね。
いや、まあ多分これは放送、妻も聞いてるんで。そういう話はちょっと。
メール来てますよ。いっぱい来てますよ。
随分なんかごまかしましたね、今ね。それいいな、僕も使おう。妻が聞いてるんで、ちょっと、この話、その話はって。
妻聞いてますか、奥さん。
あ、聞いてんじゃないですかね。
奥さん、元気ですか。
先日はどうもどうも。
久しぶりです。
なんか、綺麗な奥さんでね。
おぉ、本当にね、ババ夫妻はね、
ババさん、
びっくりしますよ。
絶対夫婦に見えないですよね、奥さんと。なんかこう、タイプが違って。
ああ、
そうだね。
なんか、うちの妻が言ってましたよ。工藤さんが私 の、 奥さんのタイプって言ったらどんな感じって言ってたのって言うから、倍賞美津子って言ったら、なん日本のなんか古き良きお母さんとかそういう感じなのとか言う、
こうなんか馬場さんの、ね、力強いこ う、 うわっっていう女性かなと。
そういう感じじゃないよ ね、
ね、アマゾネスみたいな感じかなと思ってたら全然もう違 う、 う素敵なね、おしゃれな
細い綺麗な人ですよね。
そうそうそうそう、全然違う感じ。
ババ夫妻はちょっと反則だなと思ったもんな、俺も。
でかいですからね。
背高いですよね。
あ、そうそうそう、ね、
173かな、私3センチぐらいしか知らないですから。
そうですか、
こう主従関係がそういうところでできるのかもしれないね。大きいものは襲わないみたいな。
今何の話かちょっと分かんなくなったんですけど。
分かんないけど、ババさんの夫妻は、
ね、お似合いの、
そう、
ね、
お似合いだぞっていうね、
素敵なご夫婦で
ことですよ。メール言っていいですか。
はい、
卒業式で歌ったもの。
は
あ、何でしょう。
あれ、マルコメから来てるんですけど、
若い、はい、彼ですよね、確か。
マルコメです、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
さて、本日のテーマは学生の頃に学校で歌った合唱曲ですが、僕の小学校の卒業式は卒業生当時、卒業式だな、これ。卒業生がトゥモローを歌う。トゥモローってなんだ。
トゥモローって岡本麻也のトゥモロー。
トゥモロー、
涙の数だけとか。
はいはいはいはいはい。
で、在校生が大空が迎える朝。
あ、それは知らないです。
何ですかそれ、大空が迎える朝。なんかいい歌っぽいですよね。
いい歌なんだろうな、音楽の表紙が載ってそうだね。
大空真由美さんがこうね、
大空真由美さんの歌。
お帰りなさいって小朝か誰かを迎えるみたいな。そう
で、6年生を送る会ではスマップの世界に一つだけの花を歌った記憶があります、
またなんかそういう
世界に一つだけの花、
歌ったその日がシングル版の発売日だったって。
どうやって合唱アレンジされてたの、なんか先生がやったんですかね。
ウラルジャニーズに通じたりとかしてたんじゃないですか、先生が。
なんかやっぱマルコメ若いですね。
若いですよね、やっぱりね。
最近の曲だもんな。
大学生ですよね、マルコメ君は。
そうですね。
なんかそうでしたと思います。
ついこの間の話ですよね。
うん、この間ですわ。
ね、
もう小学校26年前か。そんぐらいになっちゃいますね。
工藤さん、合唱コンクールとかなんか記憶あります？
一生懸命、ね、思い出してたんですけどね、小学校の時に、
はい、
なんかね、風の谷のナウシカの歌をクラスで歌ってたんですよ、女の先生で。僕のクラスはそれで合唱で、でなんかやだなと思ってて、そしたら隣の先生の割と年配の、もうこの道何十年っていうベテランの先生で、もう人望も厚い先生が、なんだこのジャングルみたいな歌って言って、あ、僕それはジャングルみたいな歌だから僕嫌なんだと思った記憶があります。それを思い出しましたね。
まあ結構スローな曲ですね、確かね。
風の谷のナウシカどの曲ですか。安田成美が歌ったやつ。
そう、なるほど。
合唱したんだ、
あの先生の一言はね、なかなか辛辣で、僕もああい う、 こう、ね、見方を、ものの見方できるようになりたいなって思いました。本当尊敬しましたもん。
そっか、
ですか、ね、結構合唱コンクールで歌わされる歌って、その 担任の先生とか、あと音楽の先生とか、そういうのの趣味が出るみたいで、うちの妻はもともと今日なんで合唱かって言ったのが、先日妻と一緒に飲んでた時に、なんか中学の時どんな曲歌ったかな、合唱で歌ったかみたいな話出て、でこう YouTube 見てたら、こう中学校の合唱コンクールの映像とかっていっぱい出てきて、歌ってる姿が、あ、この曲歌ったことあるないとか言って、やつなんですよ。
なんかね、僕その場にいたような気がするんですけど、馬場さんのツイッター見て知ってるんですね、多分ね。
そうです、ツイッターでブワーッと書いたね。
なんかその話聞いて、あれ一緒に飲んでたような気がするなみたいな。
大体あの時飲みながら書いてるみたいな。
馬場さんのツイートはまたね、最近も、ね、ね、盛んですよね。
そうですよ。
だらだらに飲んで書いてるから、まあ、
朝まで書いてますよね。
大体週末、平日飲まないやつ、酒って、全く。
はいはいはいはい。
日曜から木曜まで酒飲まないんですよ。はい、金曜の夜と土曜の夜だけ飲むんですよ。その代わり朝方まで飲んでたりするんで、あのこう平日はその週末の戦いに備えて体を鍛えておいて、
はいはいはいはい、
週末一気にこう解放するっていう
戦い戦いですか。
そんな感じで飲むんですよ。であえて朝方までだらだらこう音楽聴きながらつぶやいちゃうんで、
あ、ボアさん、皆さん馬場さんのツイッターフォローしてんのかな。
あれ、あの馬場 DJ のやつを誰かこう、ツイッターでまとめてほしいですね。
そうですね、うん、あれでもさ、あ、明け方見てるともう馬場さんのつぶやきだけだよね。
そうそうそうそう、
あのタイムラインだから
、ね、1曲ごとに書いてると
大体馬場さんしかいねえなとか、ね、
うん、10分か5分かそのぐらいの感覚で書いてますからね。
大体ね、もう4時5時になると馬場さんしかいないんだよね。
本当フォローしてる人、だーっとこうどうでもいい話が続きますからね。
いやいやいや、馬場さんはすごい、変なこと書かないですよね。僕、須藤さんとかさ、尾張さんとか結構変なこと書くじゃないですか。
僕変なこと書いて
ますか。書かないか。
書いてますか、変なこと。
割と書かないか。
僕ツイッターアカウント、僕の会社の偉い人が僕のことをフォローしてくれてて、時々こう、まあ、書いたことに対してね、
あ、ます、
リプライが来るんですよ。
あ、じゃあ変なこと書けないですね。
ね、大変。いろいろ大変ですよ。はい、
だんだんこう縛りが発生してます
ね。嫌ですよね、そういうツイッターとか、うん、まあ、ミクシーとかでもそうですけど、取引先の人とか、うん、そういう人とかにフォローされたりとかリンクされちゃったりなんか、
そうですね、
されちゃうと向こうからこうで、ツイッターだとまあ教えなきゃ、まあ、フォローされることもないですけど、ミクシーとか教えちゃうとこう向こうからリンク申請みたいなの来るじゃないですか。 あれ断れないじゃないですか。
断りにくいですね。
そうですね、
すごく、
うん、
できれば見てほしくはないんですけど、ね、っていう。
でもあれですよね、なんかこうインターネットだから、ね、こういうこと言うとか、普段もう割と同じ変わらない感じでいると、そんなになんか隠さなきゃとかどうしなきゃみたいなことはあんまりないから、まあ偉い人フォローしてくれてますけど、割とね、う
ん、特に問題の起きはしないんですけど、なんとなくまあ、
うん、よし、メールいくぞ。
よし、メール何が来てますか。
なんかここの店久しぶりですね。
そうですね、僕この間ご飯食べに来たけど、
そう、なんか俺なんかラジオ出るのも結構久しぶりな気がするんですよ。あ、
そうかもしれないですね。
何したらいいか分かんないですね、
うん、
あ、そう、前までラジオって外でなんか歩き回ってたからよく、
はい、
座ってるのって久しぶりじゃないですか。
特に安藤さんそうですね。
僕久しぶりですわ。
前の時キャッチボールだ
った。ジュリシ君との
、うん、何したらいいか分かんないですね、座ってるとね。
いいですよ、
そこから外窓で見えるんで
走ってきても。本当に、いや、よし、メール行こう。
はい、メール、
ババ様、
あ、
YouTube の皆さん、こんばんは。
こんばんは、
こんばんは。
ラジオネーム、サクサンカーミン。サクサンカーミンさん。
どうもどうも。
サクサンはね、
科学
のサクサンですよ、
はい、科学系の人ですかね。
いい名前ですね。76年生まれ、僕の1個下ですね、
は
い、さて、中学校時代の懐かしい合唱曲ですが、虹と雪のバラード。
札幌オ
リンピック、札幌オリンピックの思い出とともにある曲らしく、うん、先生が熱く語っておられましたんですが、
はいはい、
私たちは生まれてなかったので温度差が激しかったと記憶しています。
あ、そうですね、
知ってます。
他のクラスがこれ歌ってたから覚えてますよ、うん、なんか結構かっこいい曲だなとか思って聞いたんですけど、
う
ん、
合唱の、ね、曲ですよね、
うん、うちのクラスがそういう音楽かっちりのなんかもう、うん、音程をとってどうのみたいな、なんかすごいこう なんてそういう曲に比べるとこう、うん、テンポがいたポップな感じというのか、はいはいはいはい、の感じの曲だった記憶が、
ね、僕ね、あの素晴らしい愛をもう一度、
はい、
を他のクラスが歌ってて羨ましかった記憶があります、あれかっこいいだじゃないですか。
あれもなんか流行してた曲かなんかですね、もともとが
ポップス歌ですよね、僕ねモルダウっていう歌を歌って、
モルダウ、
あすごいあのグレーな歌じゃないですか、
グレ
ーね、もともとドイツかどっかの曲なんか、
東欧の歌じゃないですか、モルダウだからね、
そうです ね
流れ行く川よモルダウよみたいなやつですね、
あの歌を歌ってる横でさ、あの素晴らしい愛をってかっこいいだじゃないですか、ええ、だっていいなって
意味わかりますもんね、あの素晴らしい愛をもう一度っていうふうに、ね、モルダウって言われてもね
何のかな、一番ね分からなかったのは第一三章、
はい、
あの曲がなんかいろん、結構うちの妻も歌ったんですけど、なんかあれもよく分かんない曲でしたね、歌詞が。
あ、そうなんですか。
なんか母なる大地の懐にとかいう感じで、
へ
なんか それ聞いた時に、あなんかポピュラスとかシムアースとかそういう感じかなっていう。
あ、なるほどなるほど、あそういうのか、あれ モルダウって地名ですか、人の名前、
モルダウ川の名前じゃないですかね、多分ね、
人の名前ってことはないですわな、
大人になってから
ライン川の
ドイツの辺に流れてるんでしたっけ、モルダウ川って、あれ違ったかな、
スメタナ、
じゃああれ神田川みたいな感じなんですか、
ね、あそうそうそうそうかも、
あそう思うとなんか一気に、ね、ポップな感じなんですよね、
どこだって言うんです
か、多分東欧じゃないかな、
スメタナ、
あこれ曲だ、俺そう大人になってから、うん、このねクラシックの方の聞いて、あいい曲だなと思ったんだけど、はい、合唱曲はねやっぱり、
うん、そうですね、
うん、重厚な感じですね、
うん、
うん、はい、うん、結局調べても分かんなかったけどね、
何がモルダウ、
モルダウ、
モルダウとは何か、うん、知ってる人ツイッターででも教えてください、はい、ハッシュタグ、
はい、
デイビーゼットなんかさ高校の科学でね、
あそうですね、
1モル、
うん、1モル200円みたいな、はい、
他の方の
安藤さん今中途半端なこと言いましたねなんかね
俺なんか、ね、何喋ってるか分かんないわこう座ってるとなんかいいっすかなんか喋っても、
どうぞ、
あ馬場さんがね、はい、そんな馬場さんがね曲名リストを作ってきた、馬場さんがいつも聴いてる曲な、ね、何 MP3 プレイヤー、
MP3 プレイヤーってあの家にあったなんか一回保存、はい、家にあったハードディスクのバックアップ取るために、
う
ん、
iPod 的な、
そう 2.5 ギガぐらいなんか DVD、はい、ラムに、R に取ったやつだったかな、それを
そ、ね、リストを作ってきてくれましたよ、
ガバッと出してみたんですけどね、
俺がこんなん聴いてるぜっていうね、馬場さんかなりあの時代をちゃんと追っかけてますね、
隔たりもありますよね、
ちゃんと今の時代に沿ってますよ、
時々けど入ってる中におかしな曲も、
あそう僕ねさっきも話したんですけど、サザンオールスターズをこの前あのスタヤで借りまして、
はい、
あの僕リアルタイムで聞いてなかったんですよサザンを、
私もそうですね聞くようになったの大学ぐらいからかな、
みんなその頃聞いてた時に僕あんまり実はまあ聞かなくてちゃんと、でこの前借りてきて聞いたらなんかいい曲いっぱいあって、
ね、
っよかったですよ、
ます、ね、こういうのがサザン入ってますね、
これ何ですか、大久保
亮太、大久保亮太メカマセン物語、
あんな
知らせば僕の名前はメカマセンっていう、あってもなくてもどうでもいいメカマセンってそういう、
ああメカマセンね、はい、こういう曲知らないもんな、
あのメカマセン自体がもうないですからね、
生き物係ウルフルズ、なんだ TMN、
あブルーハーツ、 TM ネットワークですね、これね、ブルーハーツ、ブルーハーツ多いですね、
アジアンカンフージェネレーション、
モッツとかもありますね、
サンボマスター、
あサンボマスター好きですね、
A4 の紙にびっしりと曲名とアーティスト名と
700ぐらいあると思う、そこの辺ね多分、
ユニコーンは俺も聞いたな、
A4 両面に 1,2,3,4 枚5枚
10枚分ですね、
これあの 両面印刷するときって長編閉じにした方がいいんですか、短編閉じにした方がいい
ですか。短編閉じについ慌ててて、
どっちが正しいで、人によってなんかこう、ね、心地よさ
こう並んでるんで、ね、短編閉じにした
あと全部の話ですよ、
ね、でもねちゃんとこれマージンがねうまいなと思って、
うまいですね、う
ん、あの下手くそな人ってさなんか、うん、なんかね寄っちゃうじゃないですか。
そう
僕そうなんですけど、印刷のマージンうまいですね、うん、
いやこれワードでバカッとやったわけだから
マージンうまいな。福山雅治、牧原紀之、どんな時もしてますよ、
はい、水田清子が混じってますね。
ああ聞きますね、
好きですか。
あの走ってると聞くといいですよ、365歩の感じは。
あった
あれでも一歩進んで二歩下がるんですよ、
ね、
それでも大丈夫
だな、なんとなくこう気分乗りでで
もあれですよね、チーターの歌は、ね、走ってる時に聞くといいですよね、
筋肉少女隊。
今すっごい当たり障りのないコメントしてしまいましたよ僕ね気をつけなくちゃな、こういうの。
割と新しい。
川さんのおすすめありますか。
そうですね、最近
悲しい時に聴いたらいい曲とかあります。
悲しい時ですか。
はい、女の子に振られた時に聴く曲は、
そうですね、じゃあ葉っぱ隊のやったとか。
葉っぱ隊ってあれか、うっちゃんなんじゃないですか。
そうですね、はいはいはい、生きてるだけでラッキーだって感じですね。
はいはいはいはい、はい、じゃあ お母さんに叱られた時に聴く曲は、
そうですね、じゃあサンボマスターの I love you I hate world ですかね。まあ歌詞がもうちょっと言えない感じの歌詞なんで、
言えない感じですか、うん、僕のちょっと知識がなさすぎてあんまりあれだな。クロスなんか聞いてたのあります。 RC サクセッション聞いてた俺大好きだったな。高野博士も好きだったよ。
あ、高野博士、
うん、
よく聞いたことないですね。デステンダンク、
あ、なんか、うん、高野博士分かりますね。
高野博士ってなんかこうほっぺたぷくってなってる人ですよね、
あ、そう
ちょっとこう
獅子土壌的な、
そうですね、あの、うん、線のこう柔らかい感じの、
ああ榎並さんみたいな、
榎並さんみたいな ね、
うん、すごいですね、榎並さんみたいな感じ。
榎並さんちょっと痩せましたよ。
そうです、
うん、
そうですか。
今日の記事出てましたね。
いやいや一回りくらい痩せましたか、
うん、そう今日はバタバタして身をまだ読めてないんですね。とりあえずあのサイドステップしか。
サイドステップすごかった ね、
そうか、
いい記事でしたね。たまに斉藤さんああいうのを書いてくるから、
そうですね、
油断できないですよね、うん、
一番最初の 遠くから撮っている橋の上のサイドステップがまあすごいとそうきたと
クオリティの高い動画ですよね途中で切り替わってね、
モルダウ川について、
はい、
ビットツアーズさんが調べてくれました。ウィキペディアよりモルダウ川、ブルタブア川、チェコ国内最長の川、
チェコですか。
ボヘミア地方を南から北に流れ、ラベ川、エルベ川に合流する。
ボヘミアですか。
読んでも なんか全然見えないですね景色が。
チェコにあるってこと
ね。チェコにある。チェコってどこでしたっけ。
多分東ですよ。東
チェコ。いやプラハ。チェコだから、うん、そうですね。まあ、うん、あの
ね。
な前大塚さんがそれ書いてたみたいですね。
アジアとヨーロッパの間ぐらいのところね。
チェコ。
チェコ。
チェコって言ったらもう。ピルスナービールぐらいしか思いつかないですね。
チェコに、
あ、チェコって修道院でビール作ってるのってあれチェコですか。
というかベルギーとかが多いですね。
あれは何、なんで
タラピストビールで、
うん、あ、バターとかビールとか作るんですか。
まあ、北海道もだよね、
うん、
北海道もなんか
もともとお酒作る技術とかって結構日本でももともと寺院とかでやってたし、
あ、そうなんですか。
奈良時代ぐらいの、
で、なんでなんですかね。
まあ昔のお坊さんとかっては一こう知識人というのか、そういう人たちだから、やっぱまあ今でいうと科学者的な立場も、
は
い、になってたんじゃないですか、ね。
ああ、モルタウ川、僕今調べたらすごい綺麗な川だ。
絵になりますね。
ブルタバ川。
ブルタバ川。
ブルタバ川。ウニ点々ですよ。
ブルタバ川。神田川。
神田川。
神田川。
神田川ってさ、最初聞いた時結構 大人の歌に聞こえませんでした。
聞こえますね、うん。なんかちょっとね、ツヤっぽい感じのね。
すごいね、大人、これ聞いちゃダメなのかなって思ったな、
先頭から出てくるの待つってやつ ね。
神田川とガンダーラって似てますよね。
ガンダーラ
取り替えて歌ってもちゃんと今歌うといけないですけどね。歌うと楽しいですよ。
窓の下にはガンダーラ。
そう。
ああ、
すごいところですね。神田川、愛の国神田川。
神田川。
なるほど。
なるほどですよ。
で、メールに戻りますか。
メールガンガン言っていいですか。はい、メールいっぱい来てて、
ありがとうございます。
選定しするのが大変ですよ。
これは。西と雪のバラードの話と終わったんでしたっけ、ちゃんと。
西と雪、
もうその話はもう終わったんでしたっけ。
ビフ的？
西と雪に、他のクラスが歌ってて、あれ、はいはい、ダカーポでいいんでしたっけ。
トワエモアじゃ。
トワエモア。
トワエモア。
ダカーポ。
ラジオネーム、ツナピコの包み紙さん。
ほほ。
ちっちゃい。
TVZ 編集部の皆さん、馬場さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ツナピコの。あれ、ギュッてねじれてない前のやつを見てみたいですよね。なんか多分あの、
こういう金と銀のでしょ。
工場に行ったらバーッとロールとかである
んだろうね。
こうねじりながらシャーッて
してる。ちっちゃいんだよね、しかもね。千代紙ぐらいだよね。昔懐かしの歌といえばブルーハーツのリンダリンダです。
あ、
かっこいいしノリもいいし、何よりみんな知ってる曲なので、カラオケはもちろん教室や下校中にみんなで歌ったものです。はい、よく歌ったわけではないですが、中学校のクラスの合唱曲で佐野元春さんの約束の橋を歌ったことがあります。
元を歌うか。
確かに良い曲ですが、あまり合唱曲じゃないね。
あれ合唱曲って
約束の橋って
音楽の先生とかが編曲するんですかね、合唱用に。
あとね、
約束の橋って
合唱用に編曲した、ね、あの楽譜が出てるみたいですね。
楽譜があるんですか。
ちょっと流行った歌を合唱用に。
合唱用にや
るとはいえ佐野元春です
よね。
しかも結構あれ
頑張った、ね、
早いですよね、曲の感じが。
ゆっくりしてと、ね、そうしたら だいたい何でもあの合唱曲とか行進曲になるんですよね。
な
んのかな。だって昔甲子園 の行進曲って有名、話題になったじゃないですか。今年は何が選ばれました。ルビーの指輪選ばれたことあるんですよね。
あれ、あ、そうか、結構キャッツアイとかもありますよね。
ルビーの指輪
だ。テンポ合わせたら行進できるのかな。
全然前に進まない感じがするんですよね。
ですか。リンダリンダですか。素晴らしい。
リンダリンダは馬場さん好きですよね。ね、うん、今持ってるね。
持ってますね。これ一番、ブルーハーツの一番最初の
あの。あの喧嘩してやめたんですよね。
まあ、
ま、前も話した、
ね。話さない方がいい話だよっていう話を。
そうそうそう。
同じことを。
じゃあブルーハーツに戻っておきましょうか。
このモニターの人がなんかあれだね。仕方ないね。
まあ違う、まあいいや。
あの
リンダリンダ、僕も知ってますよ、リンダリンダ。
この中だったら私はこの未来は僕らの手の中とか終わらない歌の方が好きかな。
これザ・ブルーハーツのザ・ブルーハーツっていうアルバムですね。
します。これが最初のアルバムか。はい、
ああ夢の歌ばっかですね。
少年の歌とかもいいですね。
爆弾が落っこちる時でもね、終わらない歌、
ノーノーノーとかも。
ああ結構知ってるわ、かっこいいですね。
ね、あ、街もこれいいですね、この曲。
ああいいですね。
うん、ああリンダリンダ。馬場さんカラオケ行きます？
そうですね、もう久しく行ってないですけど、まあまあ行きますよ。
何歌います？ブルーハーツ。
ああブルーハーツ歌いますね。よ
く飛びますか？ジャンプします？
飛びますね。
壁とか壊します？
いえ。そうです、最近カラオケ行ったのっていつかなと思って。
あれじゃない、僕が家とかじゃない？
あ、そうです、あの時だ。
一緒にカラオケ行ったんですか？
僕帰ったんですよ。
その後にあの、ネタの仕込みであのジンジャーシロップのネタを、あの記事するときに、カラオケに行ったのがかなり久しぶりに行って、
なんか奥さんと行くって言ってたから、僕行ったらなんか申し訳ないかなと思ってね。
いや、被験者はいっぱいいた方が良かったんです。
いやいや、
いいですね、奥さんと、
ね、
カラオケ行くなんてね。
本当だよね。
いや、けど行ったことはないんですよ、実は、ほとんど。
あ、そうなんですか。
いや、たまたま今回それネタでっていうことだったんで行ったぐらいで。
マコノスケから来てますよ。
あの素晴らしい愛を。
馬場さん、編集部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
マコノスケです。さて、学校で歌った合唱曲ですけども、中学の時にあの素晴らしい愛をもう一度、ユーミンのあの日に帰りたい、などを合唱コンクールで歌っていました。他のクラスでは翼をください、
定番、
いちご白書をもう一度、ビリーバンバンなど歌っていまして、 後々本当の歌を兄貴の CD を通じて聴き入りました。
いちご白書もう一度合唱で歌う。
いちご白書、そうですね、
なんかすごい重苦しい歌だ。
あなたはもう忘れたかしら。
合唱アレンジのやつ聞いたことありますけど、すごいですよ、
本当に。
一丁の
あの就職が決まって髪切るやつですよね。
そうそうそうそう、
あんな重い歌を生徒たちに歌すと。
そうコーラスで
上と下で分かれるの。
上と下で3つくらいあるんですよ。で、なんかね
1個はボンボンボンボンボンボン、
そうそうそう、そうそのこあのリズムのねパートもあってね、すごいですよ。
ちゃっちゃっちゃっちゃってリズム隊がいるんだ。ベースとかいうの
あれ、ね、探して聞いて、もうなんで見たんだっけな、なんかで聞いて、
これ
すげえと思って、
これいけるだったら結構どれでもいけそうですね。
この辺のユーミンのあの日に帰りたいとかも結構、
あの日に帰りたいって、そうですね、まあ、スローな歌ですからね、
まあ、スローですけど、これ合唱家で歌されるとなんか合唱楽しい曲の方がなんか、
そうですね、翼をくださいとかね、合唱曲ですよね、
希望のこう持てるような楽しげな曲っていうイメージがどちらかって言ったんですけど、
翼をください、
そういえば何だな、その妻との話の時に、この、なんかすごい重い曲を歌わされたんですね、なんか 母を呼ぶじゃないですか、なんか子供の声を呼ぶ母の声が聞こえるからかな、んかそんなような、
なんだそれ、そういうタイトルですか、
すごい戦争かなんかの歌かっていうような、こう呼ぶ母の声が聞こえるかみたいな、そんな感じの曲、なんだったかな、タイトル忘れちゃったんで家帰って聞いておきます。
なんかそのメッセージ性あるのを 歌わせたがりますよね、あのね、
そうか、教育的に
そうじゃないですかね、
あメッセージ性とかですけど、なんかやっぱり妻が出たのが馬、え馬走る馬じゃないし、なんだっけな、若い馬じゃないし、なんか
馬、
なんだ何の馬って言ったかな、
優秀ですか、
単純に走ってる馬のコートをずっと描写し続けているような、そういう歌詞なんですよ、内容が。
馬ですか、
馬で何て言ったっけな、あれ、すいません思い出せないで、誰か知ってる方
馬の歌、
馬、走り続ける馬じゃなくて、なんかなんとかな馬、なんとかな馬みたいな、そんな感じの曲だったと思う。
山本幸太郎さんが歌したやつではないですよね。だい
ぶ違います、
違うんですよね。もうご存知の方がいたら、
いたらよろしくお願いします。
奥様、
今のさ現役の曲聞きたいですね。今の中学生が何歌ってるのね。
ああ、それなんかしたら、あの、アンジェラ・アキの15のなんだっけ。
夜。
それは違う。なんか15の夜を合唱で歌ったらすごいですよね。
ガラス割れ
る。ヌーチンだ。バイクでって。
中学窓ガラス割りまくりとか。
そこでも佐野元春いけるんだからね。尾崎もいけんじゃないですか、やっぱ、ね。
そうですね。
もう帰りたくないとか、ね。
あ、学校や家には帰りたくないんだもんね。
そんなの学校で歌せちゃって大丈夫かって。
そうですね。最近の子何歌ってるか聞きたいですね。
アンジェラーキか。
今は何が流行ってるんですか ?AKB ですか。
ちょっと待ってください、今。
なんだろう、
奥さんから答えが来ました。
答えが来ました。
あ、すごい。
野生の馬だそうです。
野生の馬
はい。
ワイルド
ホース。
ホース。
野生の馬は野生の馬とか、そんな感じの曲でした。はい。
野生の馬、
野生の馬がなんかすごいだかなんか、そんな感じの曲で。
まあ、すごいですよね。野生だ
から
ね。
例えば、その、谷川慎太郎なんか、そういう感じの、
多分、なんかそういう
に曲がつけたみたいな、
おそらくそうです
ね。感じですかね。なんとなく話を伺っていると。あ、すごい、あの ツイッターでも野生の馬のことかなって。
本当ですか、
それです、
あ、
ヨギさん、
最近の子供たちが何を歌ってるか聞きたいですね。
お母様世代の歌とか、もし教えていただければ。けどさっきからこう見てると、あのこれ合唱になるのかってみたいな曲がちょこちょこ出てきてます、
ありますね、ラジオネーム清高さん、ちなみに私は24歳、お若いですな、
若いですね、
馬場さんが連続ツイートすると週末だなと思います。
ありがとうございます、すいません、もう
私が歌ったことあるのは第一なんですかこれ、
第一三章ですね、
三章、とか旅立ちの日に、
旅
旅立ちの日に、旅立ちの日にウィキペディアのリンクつけてくれてますね。
どんな歌だ。
ピアノを習っていたので伴奏者をやる方が多かったです。
おお、俺マドンナ。
マドンナの川田。
男性ですか。
男性かな。
マドンナ。
まあ清高だからね。
ね、マドン、マドン、マドン
ヌ。なじゃない。
マドレーヌ。マドヌス。
マドラス。
マドラス。
マンダム。
マンダム。マンダムか。
マドンナにヒーロー。
高校の合唱コンクールでは伴奏者賞を取ったことがあります。すごいなこれ。その時はコスモスという曲でした。
コスモス
知ってますか。
コスモス、
あの薄紅のコスモスが嫁ぐ前の日の曲、
曲ですかね。
あ違うか。英語だもんね。違うねきっとね。
あじゃあ違いますね。
ちなみにモルダウはもともと合唱曲ではありません。スメタナって人の我が祖国という組曲の一部です。
ありがとうございます。
チェコのバルタバ川のことです。
ね、すいません、そういう情報一切スメタナ音楽に対して詳しくもないの、なぜこういう音楽ネタをやって。
馬場さん詳しいじゃんないっすか。こんだけね
単純に聴いてるってだけで、ほらそういう細かいバックグラウンドとかほぼ知らないですからね。
宇多田ヒカル、馬場さんリストまた見てますけど。
宇多田ヒカル聞きますね。
宇多田ヒカルを歌うわけじゃないんだよね。
歌うわけじゃないですね。あんな小難しい歌を歌えないですね。
合唱で。
宇多田ヒカルの曲
なんて。でもさ、宇多田ヒカルの歌とか歌いそうじゃないですか。
なんか合唱。犬う馬？なんだっけ。なんか
僕は熊。
あ、それそれそれ。あれは
あれは子供がなんか。
そうですね。合唱ではないか。
へ
え。あ、ファーストラブとかの辺とかゆっくりだから歌えそうですね。
小袋とか歌うんじゃないですか合唱曲で。違うかな。
あーエールとか歌えそうですね。歌詞ありそうですね。
ありそうですね。
エレファントカシマシはなそうですね。
ないでしょうね。石原さんには申し訳ないですが、
やったら面白いでしょうけどね。僕先生だったら やりますね。
挑戦したいですね。
そうね、そういう曲にね。サザンカの宿とかね、合唱で歌いたいですね。
あ、演歌いいんじゃないですか。
あ、サザンカの宿じゃなくてなんだっけ、山口百恵の、
はい、
いい日旅立ちだっけ、
はい、あの谷村さんの、ね、
あれ合唱で歌
う
って、
あれは合いそうですね。
合いそうですね。
ド演歌じゃない
ですね。雨の墓場とかね。
あ、いいですね。天城越えとかいいですね。
天城越えとか合唱でいいですね。あ、
すごい聞いてみたいですね。ぜひ
小学生がね、
あのポンって鼓のね、鼓のパートありますよね。ね、
あれ歌も歌えない、
ポンポンポンポン、
ピアノもできない子が叩く役ですね。
そうね。
小学生があなたと越えたいと。
うん、
あるわ。
すごいです。あの天城、あの辺の伊豆の小学校で歌ってたりしないですかね。学校で。
あ、
天城の関係の、ね、あるかも ね効果とかになってね。
効果が天城越えってことはないと思うけど、
あなたと越えたい。
すごい小学校だな。もし
でも最近、効果って覚えてます？
ほとんど覚えてないですね。
あ、僕覚えてますね。
小中覚えてます、
うん、
本当に
中学校微妙かな。
俺小は覚えてるんですよ、うん、
小学校ちょっと思い出せないですね。
もう中学校思い出せなくてね、うん、
中学どんなだったかな。
校歌覚え出せないですよね俺。それでなんかあの
とりあえず近くに多摩川が流れたら歌詞なんか多摩川入ってたんだよな。玉川の流れがうんぬんかんぬんみたいな、そんなような、
は
あ
は
あ、よくありがちな。
俺なんかすごい下品な替え歌にして歌ったので、
みんな歌いますよね。
そっちの方を覚えて、
高校のやつ、高校ぐらいだともう卒業式とかでぐらいでしか校歌って歌わないんで、
は
あ、なんか中学ぐらいだとなんかことあるごとに歌わされた気がするんですけど、うん、高校など体育祭とかなんかそういうイベントごとでちょこっと歌うぐらいだったからあんまり覚えてないですけど、とりあえず歌詞の中に立花ってなんか校章が立花の花のなんか型取ったやつだったから、まあ、それが散々入ってた記憶だけはあるんですよね。メロディーが一切思い出せないですね。
俺前勤めてた会社の社歌っていうのがあってそれが大好きで
うーん、それは何、働いてる時に好きだ。
うん、なんかそうイベントで歌うんですけど、うん、あと新人の頃に研修で歌うんですよ、はい、朝それ大好きで僕一番でかい声で歌ってましたね。
社歌は覚えてないけど、塾で、
はい、
歌があったんですよ。塾かっていうか、あの、いや今もあるじゃないですか、でっかい、
で
っかい、あの塾、なんか四谷大塚進学教室って、
いやいや、わかんないですね。
なんか、でっかい塾みたいなのあるんで、あれのなんか、日曜テストみたいなのがあって、それにだけ行ってたんですけどね。はい、それで、なんか、変な歌があって、なんか、はい、風だ、光だ、明るい窓だ、揃う笑顔の学び屋だみたいな、そんな感じの曲があったの。
それはその、塾かみたいな、
それ覚えてます、なんとなく。
馬場さんが通ってた塾
で、そうですね。
で、先生でバイトしてた時のとかじゃなくて。
先生ではなく、行った塾で、なんか、小学校のぐらいの時に行ってたんですけど、その時にそんな曲がなんか、あったのを覚えてません。
これなんだろう、石川さんの鼓ではないですが、三味線で本物のバックを務めた子が職場にいます。
石川さん、石川さゆりの、
え、石川、
あ、天城越えの石川さんのって石川さゆりのか、鼓ではないです、三味線で本物のバックを務めた子、あ、そういうことか、
なんとか車中みたいな感じ、
あ、青柳車中、うん、へえ、そうなんだ、すごいですね、これ鼓の人がいいよね、やっぱね。
鼓がちょっと イメージできないんですけど、天城越えの中で鼓ってどうなんですか、山が燃えるとか、なんかあの、
そうそうそうそう、
後の辺でしたっけ、
ポンポンポンポンポンポンポンポンって一番大事な楽器ですきっと、あの曲だ、
あ、
般若の顔とか出てくるんですよね、大体ね、
帰りに伝えやろ、
はい、それ聞いた方がいいですね。
そうですね、さっき馬場さんがおっしゃってた暗い曲は親知らず子知らずじゃないですかという花さん、
あ、知らず、知らず、
うん、この辺も妻情報なんで、もし妻が聞いてたら、はい、情報よろしくで、
親知らず子知らずって合唱曲ですか、
なんかすごい暗い曲で、うん、なんかこう呼ぶ叫び声が聞こえるか聞こえるかみたいなことを言い続ける、
なんかメッセージ性がありそうな、
それともう一つあったのが、一日に何度もだったかな、あのお母さん、お母さん、あなたを呼ぶって、
エッチな話かと思って
、違いますよ。そういう曲も、あの、でも私知らなかったんですけどね、
お父さん、お父さんってなったね、
それは魔王ですね、魔王がいると、
そうそうそう、
なんとか言って、あれは坊や風だよだか、なんかそんな
ショッキングなレコードでしたね、
最後死んじゃってるって、
うん、親知らずって峠ですよね、
歯じゃないんだ、
あ、歯もありますよね、
親知らず子知らず、
親知らずって新潟に峠があるんですよ、
あ、そこの曲、そこ
なのかな、
イメージした曲なんですかね、
なんか田村正和が主人公のドラマみたいな感じの、ね、
そうですね、あの、うん、長渕剛がやってたドラマは なんだっけ、
長渕剛、
家族ゲーム、
家族ゲーム、親子ジグザグ、
親子ジグザグだ、あの頃のドラマってなんかちょっとエッチでしたよね、
あ、ちょっとお色気シーン、ね、チョコ入りますよ ね
大好きだったな、
あ、現役の、2年生の娘、
あ、すごい、
小学校2年生かな、
あ、
6年生を送る会で勇気 100% 忍たま乱太郎、
あ、歌う、知ってる知ってる知ってる知ってる、
池袋パルコさん、
から
あれですよ、あのジャニーズですよ、
まあ、そうなの、
あのね、誰だろうな、
ランじゃなくて
嵐ってんじゃないかな、あ、違う、嵐じゃなくて、
忍たまなんとかって、
忍たま乱太郎っていうアニメがあるんですよ、患者にじゃないかな、あ、違うな、
情報来ました、親知らず子知らずでいいそうです、
あ、合ってる、
妻よりの情報に、
今日のやり取りは何ですか、読者読者妻馬場さん、なんかこの3つの関係が、
微妙なバランスで分かんないところが多すぎるんで、あのいろんな情報に助けられてこう、ね、ラジオ、
馬場さんの
謎の三角関係
聞いてるってなるとあんまりなこと言えないです ね、 ですね、
まあ、大丈夫ですよ、
この間、あの、うちはあの、デイリーの飲み会の時に、なんか、馬場さんが、あの、ね、割と、なんていうんですか、こう、あの、下品な話になり始めて、みんなが、その場が、はい。で、怒られてましたね、馬場さんね、あの、誰か他のライターに、馬場さん、そんな話はしない方がいいって。何の飲み会だっけ、去年の忘年会だっけな。
忘年会、あ、忘年会じゃないですかね。
忘年会、
あのカルカルの、
カルカルの、うん、
なんかやってたかな、ね、
なんかその
時の話止められてましたよな。
そうですか、多分記憶にないぐらいの時でしょうね。だいぶ酔ってたんで、
そんな話はしない方がいいですよって誰かに怒られてて、あ、馬場さん怒られてると思って
誰だろう。この状況で怒られそうな人、うん、ジンさん違うか、
女性だったかな、
女性、
勇気 100% は、うん、はい、なんと光源氏でした。
光源氏、
はい、光源氏でした。
今いるの光源氏が。
昔そういう曲歌ってた。
勇気 100% って、あ、光源氏の歌、え、あったっけそんなの。
いや、
なんかね、なんかね、ずっと続いてて、うん、最初光源氏で、その次がなんかよ、いやいやいや、で平成ジャンプ、
平成ジャンプ、
その辺でしょうね。
平成ジャンプ、
同じ曲をねずっと歌ってるみたいですよ。
あ、
光源氏のものを踏襲アレンジしているって書いてある。
なるほどね、
光源氏ですわ。
光源氏なんか
オリジン踏襲、
踏襲光源氏スーパーファイブって知ってます？
え、光と源氏とがペロペロって何人か出て5人集まったユニットっていうことですかね。
かな。
とりあえずなんか中学生ぐらいの時は女の子たちがキャーキャーしてたのだけ覚えてるんですけどね。
小学校の時ローラースケート入れましたからね、中学校、
私中学でしたね、あの時、確か中1か2ぐらいだったかな。なんかスターなんとかスターライト、
うん、
あの有名、
スターライト、
夢はローリン、ローリングだったかなんか、
はい、
なんとかのようにっていう、
うんうん、
とか、
はい、
なんかスターライト、ようこそここへみたいな、
はい、
赤坂くんです ね、
あれはアスカリオさんですよね、曲ね、
アスカリオさん、
はい、
アスカリオ、
いいですよね、光源氏の曲は。僕未だにあれですよ、 CD それこそ持ってますよ、
光源氏、
光源氏、うん、いいですね、それ逆にいいですね、
光源氏。
週刊ニフティの漫画を北村仁さんに依頼するときに、
はいはい、
光源氏が、ね、アニメーションになってて、
うん、
で PV があるんですよ、
あった気がする
曲、うん、それをねこういう風にしてくれってお願いしたの。でちょっと違うのができてきたんですけどね。
でもあの漫画可愛いよね。
可愛いですよね。
ゾウさんが持ってきてくれた CD 見ましょうか。
ああ、
これは何ですか。
マイリトル枕カバーですよ、
エバーグリーン、うん、マイリトル
枕カバー。クロさんがいたのも分かんなかったし、これも分かんないし、分からん、
マイリトルラバー、はい、これはね、あのなんか家でね見つけたね、
あ、電車だ、
変な CD があって、
駅発車メロディー、
なんで俺買ったんだっけなと思って、これ分かんなくて持ってきたんですよ。あの JR のいろんな駅のなんか発車メ メロディーが、
うん、
主に山手線とかですかですね、なんか
JR 東日本
で買ったんだかなこれっていう、多分なんかの余興かなんかがあった時に、あの多分そういう電車の発車音が欲しかったんだと思うんですね。
僕も京急の乗った頃買いましたよ。
なんか面白がって買ったと思うんですよ。
それいいっすよ、この人可愛いですね、
川本誠ですね。今も活動してるんだったかな、どうだったかな、確か活動してる。
ああ、これは
中村あゆみにの
中村あゆみ、
キッズブルー、
あの翼の折れたエンジェルの人でしょ。
そうですね、これでこの辺の3曲目、友達とかが聴きたくて買ったんだかな、これ確か。
ああ、友達って曲ありましたね、
89年。
この人とね、あのボヘミアン歌ってた桂木由紀と区別つかないんですよ。
ああ、似てるね、髪型がね、
なんかね、
うん、
あとなんかおやーっていう歌声と、うん、
あとこの I don't like Monday とかも好きだったな、う
ん、これなんか箱に入ってます、
ね、これブルーハーツ のベスト版ですね。
へえ、
ベスト版、あの解散後ぐらいに出たやつですね確か。
あ、じゃあ結構最近ですか。
この中にアルバムに入ってなかった今まで、あの1985っていう曲が、
うん、
あって、それが聴きたくて買ったんですね、これ確か。
うーん、あ、何枚も入ってるんだこれ、
ええ、
すごい細かい情報ですね。なるほど、
1985ってずっとその幻の曲だかなんか言われてたんですけど、
デビュー、チェルノブイリの話じゃないか。
チェルノブイリはあれとも違って、あのデビュー前かなんかの曲だったんだかな確か、どうだったかな。でそれがこれには入ってるっていうんで、それでこれ買ったやつですね。
多いですね。
確か、そういえば前回持ってきた時になんかこれに反応してる人がたくさんいたんですよね。
これも分かんないよね、
超兄貴、
これはそもそもどういう曲なんですか。
これはですね、元々はゲームのに使われた
曲。発電入ってるよ、
ね、あのゲームに使われてた超兄貴っていう名前の PC エンジンのゲーム、うん、それに使われてた曲がこう収められてる CD で、
それはね、コンピ、
いや、全部これなんかゲームの中で出てくる曲らしいんですよ。
あ、この超兄貴っていうゲームがあって、そのゲームの中で
使われてる曲で、曲、
当時だから 歌じゃないですよね。
歌も入ってます。この葉山健二がサンプリングで作ってて、なんかもうドイツドイツドイツジャーマンみたいな、そんな感じの歌詞が延々続く。
当時 PC エンジンで 歌がもう流せてたんですか
のはずなんですけど、私ゲーム時代やったことないんですよ。
ゲームが好きで買ったわけじゃなくて、
でなんかその曲をさ、あと、先に知って、ゲームの方は後から知った感じなんです、という。
これは何ですか。
山崎正義。
ああ、山崎正義か。
あれはです
ね、昔のですね、だいぶね。
割とこれ古い、そんな97年、
97年、
辺は、
これはあれでしょ、渡辺美里
の東京ですね。結構これも古いか、これ90年ですね。結構古い。パワー、明日の子供とか、サマータイムブルースとか、
まあ、ポジティブダンスとかですね、
虹を見た回とか、バースデーとか、
見た回、
バースデーとか好きでしたね。
この頃と小室ですか。小室、
ほとんど小室でもないな。小室だけじゃなくて、後藤ずっとしたっけ、なんか結構いろいろ大江千里とかもこの頃作ったん
で、大江千里もそうですね、書いてましたね、それはね。
多分
昔 CD ってさ、めったに買えなかったじゃないですか、
はいはい、
で1枚買うともうすごい聞かなかったですか。
そうですね、
結構ボロボロになるまで俺聞いたな。
だってお小遣い2ヶ月分とかですもんね、うん、
3200円、
3000円ぐらいしたから結構いいね。
今の価値、僕の貨幣価値でいくともう何十万円って、うん、ね、度合いによっては
年齢的には5万6万するんじゃないかな。
そうですね、きっとね。
CD とか買うようになったのって高校生、
うん、中学の時に
CD 買うなんていう、まあ、もともと CD 時代もそんなにまだ普及してなかったから、うん、家で CD プレーヤーが、高校ももう 2、3年生ぐらいだったかな、うん、くらいまでは人になんかテープに落っことしてもらってとか、そうして聞いた記憶がありますね。
俺中学の頃にアンリの、はい、アンリって言ったじゃないですか、はい、アンリの CD を人に勧められて、うん、もうすごい、もうすごい思いしてて買ったんですよ、うん、3200円、うん、はい、さあ全然良くなくて、うん、でも買ったからには聞かなきゃダメじゃないですか。
聞きた
もうね、もう死ぬ気で聞きましたよ。ずっとずっと。そしたらすごい良くなってね。
アンリ、う
ん、
か
聞きました、ね、
ドルフィンリングとかそういうやつですか。
なんだっけな、なんか、ね、1曲だけ知ってる曲があって、ね、それが聞きたくて買ったんですけど。
キャッツアイとか。
いや、もっとね、もっと後ですわ。なんだっけな、多分まだ持ってんじゃないかな。それの思い出がありますよ。
僕中古レコード買ってましたね。
中古レコードか、うん、うち中古レコード屋さんなかったもんな。なんか
バスに乗ってきましたよ。
あ、本当に、うん、
遠く札幌まで、
札幌まで、
うん、室蘭から、
室蘭からね、うん、室蘭寒かったですね。
室蘭寒かったですよね、今日、うん、だって今日すげえ暖かいで20度くらい行ったんですか。今日
高いですね、
思いっきり薄着できましたよ、嬉しくて。
室蘭寒かったですよ、馬場さん。
そうでしょう。北ですからね。
でもなんか飯が美味しくて。
ああ、まだ北海道って僕行ったことないんですよ。
あ、本当に、
ええ、
室蘭、
上は青森までで、
いいっすね、室蘭いいっすよ。でも北海道行くんだったらやっぱり札幌とか富良野とか、ね、そういうところに行った方がいい。
室蘭は行かないか。
室蘭はわざわざ行くこともないと思うんですけどね。
なんか工業地帯ってイメージが。
そうですね、う
ん、すぐ来るのは、う
ん、工場がすごかったですよ。工藤さんのお父さんが車に乗せてくれて、夜の工場を見せてやるっつって。
工場ウォッチです。
そう。工場鑑賞スポットまで乗せてくれましたよ。
デイリーネタ的な感じで。
そう、絶対ね、あれ大山さんとか見たら、
うん、
喜ぶだろうなっていうね、工場でしたね。
もう夜川沿いとかしてると結構工場とかがあったりして綺麗なんですよね。
そうですね、 ライトアップね最近、ライトアップっていうか
ライトアップっていうのがもともとなんかプラントあっちゃこっちで電気つけないといけないのか、
うん、あれで照明の基準が最近変わったりとかってしました？その明るさ
ですか、ね、
とか箇所数とかってい
っぱいついてますよね最近ね、
う
ん、
っていう気がするんですよね僕も、
うん、昔よりか確かに明るいかなって、うん、なんとなくぼんやり思います。
僕実家に帰ってその石油プラントの照明見て、ね、わ前より明るくなってると思ったんですよ。なんか意図的によく見えるようにしてるのかそれともそのなんか建築じゃなくて
変わったのか
あれはなんかね労働基準法とかですかねのここの明るさ何ルクスとか
深夜もその活動するときになんか危なくないようにとか、うん、とかそういうものですね。
詳しい方いたら教えてください。
他に
メール
メール
いいですか？突然メール
が、はい、もうでもねもうそろそろいい時間ですよ。
頭おかしいですね、うん、メールじゃあ最後にメール、うん、こんばんは。
こんばんは。
どうも湿気取りです。
あ、湿気取りさんどうも。
湿気取りさんラジオネームが好きで、
ね、いい名前ですよね。
探して読んじゃうんだけどね、うん、湿気取りです。さっきまで歯医者で治療していたのでまだ靴の左半分が麻酔でしびれています。
あ、
セクシーですね。さて今日のお題ですが、はい、私は高3の時クラス対抗合唱コンクールで歌ったアムール川の波です。
あ、はいはい、
知
ってます？アム、ちょっと曲が覚えたタイトルは覚えたね。
アムール川の波、
タイトルは分かります。
本当にロシアと中国の国境を流れるアムール川、中国では黒竜江と言われている川の情景の歌。曲調が2度変わりマイナーからメジャーへメジャーからマイナーへという構成でした。
いいですね、メジャーからマイナー行く曲僕大好きですね。
なんか大体分かりますね、うん、またまた私は小学校の時に吹奏楽部だったのですが、
ほう、
コンクールで演奏したバンドのための民謡という曲も忘れられません。
バンドのための民謡、
バンドのための民謡、いや知ら
ない
ですね。
なんだそりゃ。
今自分の PC の iTunes には 15,355 曲入っていて、そのうち80年代の曲は 1,772 曲、最も再生している曲は洋楽だとポリスの Every Breath You Take A、 洋楽だと大沢俊之の、そして僕は途方に暮れる。
その2つが好きっていうのはね、あのなんか
俺このポリスの曲分かんないけど、
あの同じですね。ああいうこうなんか
大沢さんみたいな、
ちょっと淡々としつつ盛り上がっていく、あのバラードみたいなのが好きなんですね。ああ分かりますよ、よく その好きさは、
その好きさ分かりますか、
ね、うん、なるほどね。
そういう愛の好きなんだ、
そして途方、ね、いいです、うん、いい曲ですね。
そして僕は途方に暮れるのはね、
これ何曲入ってるかって見て分かるんですかね。今僕 iPhone 見ながら
何曲入ってます。僕もね最近 iPhone に音楽を入れることを覚えまして、
なんかでどっか押したら出てくるのかな。
曲ってやつやったらいいんじゃないな。
曲ってやっても ABC ってなってるだけで。
本当だ、何曲入ってるんですかね。あ、一番下に出るよ、204曲少ねえ。
一番下まで行かなきゃなの？
うん、一番下に書いてますよ。
本当？
実際私も普段使ってるのって
204曲だわ。
あのこの間あのナイトプラスってあの走る距離が出るアプリ使いたかったんで、
はいはい、
で iPod 買ったんですけど、
はい、
実際聞くのはあの今まで使ってたアイリバーのあの MPC プレイヤーを使ってるんですよね、まあ、電池が使えるからっていう理由なんですけど、あのやっぱり48時間ぐらい連続再生してほしいんで、
いっぱい
ずっと走りながら聞くんで、うん、2日間ぐらい走りっぱなんで、そうすると最近のやつって15時間ぐらいしか電池あの充電しか持たないから、
ね、
もう軟弱だと思って。
僕3960曲って書いてますね。
おー、すごい
すごいすごいですね。そんなに入ってるんですね。このうち聞いてるの多分100曲くらいだよね。無駄遣いだな、メモリーの。
一番下の曲何でした？
一番下の曲ね、
はい、僕はね、つぶやささやきは天使のようにキリンジでしたよ。
あ、曲で
キリンジ入ってんだな俺。
僕ね、はい、前川清の曲ですね。そう
なんてか前川清語ってたもん ね、
うん、
さんね、
そう
ボックス買ったんでしょ。
そう、そうい
いの買ったね、それ。
前川清が 本当ね、気がつくとなんかわけわかんないもの買ってんですよね。
あのね、iTunes で買っちゃいます？曲、小川さんとか。
いやー、買ってないですね。もともとやっと iPod を入れたばっかりなんで、古いやつだと、ダウンロードしたやつ聞けないんですよ。なんか今のやつって、なんかガードがかかってじゃないし、なんかの機能がついてないと聞けないだったか忘れちゃったんですけど。で、結構。
お、なんかかかしちゃった、かかしちゃった。やべやべ、なんだこれだ。
再生しちゃって。まあ、ジャスが来て怒られますよ。
今、俺の iPod が勝手になったぞ。すいません。
ラーメン屋さん、ラーメン屋さん、居酒屋、焼き鳥屋さんかな、一人でご飯食べてて、
はい、
BGM がね、すっごい僕の好みの曲ばっかりかかるんですよ。で、いや、いい店だったの、
この
店。いや、まあ、これちょっと洋楽なんですけど、はい、で、すっごいマイナーな60年代のなんかガレージ再建みたいなのがかかって、はいはいはい、いや、いい曲ばっかりかかるなと、親父に、これはね、きっと僕と気が合うから、親父に声かけようと思って、はい、ふってみたら、僕の iPod の再生してて、イヤホンから音が漏れてたんですね。
俺の
音だ。俺の曲だ。声ね、よかった、声かけてたよ。ものすごい頭のおかしい客に
いい曲かってね、
お客さんのですよ、それ
自分自画自賛しやがって。
あれは恥ずかしかったですね。
前ね、なんか一旦飲み屋さんで、うん、結構こうツボな感じの曲ずっと書かせて、はい、何かなと思ったら聞いたら有線でしたね。有線のなんか80、90年代あたりの曲の、あのあるじゃないですか、あのチャンネルで。
馬場さん好きそうですね、あれね。もう全部
知識ね。あ、だけどたまにうち有線っていうのが、スカパー の、はい、あの衛星ラジオなんで、はい、あれで結構そういう時代、年代のやつとかってずっとかけて聴いたりすることありますね。
有線でかかってくる曲ずっとつぶやき続けるってなんか意味なくて面白いですね。
その飲み屋にいた時には、あの結構、あ、この曲知ってんだけどなんだっけ、タイトルわかんない、有線でずっと流れてるだけだからタイトルわかんないじゃん、タイトルわかんないから、こう歌詞の一部とかをこう、こんな感じの曲とか言って、ほらこれだ、チャゲアスが歌っててさとか言って、うん、追いかけてこの曲なんだっけみたいなことつぶやくと、いや、もうあっちゃこっちゃからそれはなんとかだよとかで、バーっとすごい勢いで返事をくれましたね。
あれね、歌詞フレーズで入れるだけでね、かなりの確率で歌詞、あの、曲出てきますね。
検索で、
うん、
最初のちょこっととかで、あとそれに歌手名まで入れるとほぼヒットします。
歌詞わかんなくてもすっごい、70年代くらいのアイドルが歌って、知らないようなアイドルが歌ってる変な曲とかも、これなんて曲なんだろうって思って試しに検索してみたら結構ね、ヒットするんですよ。で、昔の、スカパーとかでやってるテレビの再放送って、マスターにテロップを入れてないんですよ。だから裸でただ人が歌ってるだけなんですよ。で、全然わかんなくて、それで調べるとね、出てくるんですよね。便利な世の中なと思って、
合唱の曲もその結構タイトルを間違えて覚えたりして、検索者も出てこなかったりするんですよ。歌詞の方を入れたりすると出てきたりする、
もしかしてって、
なんだよな、銀色の遥かな道というふうにずっと覚えてた曲が、銀の道だったか、銀色の道だったか、なんかそんな感じのタイトルだったの、で、あ、そうだったんだっていうのを
Google が教えてくれるんですね。あ、ニフティ検索が教えてくれるんですね。
そうですよ。ラジオネーム次男だから次郎さん、
はい、
編集部の皆さん、そして川さん、こんばんは。
こんばんは。
あの頃聴いてた曲、それはグリングリンです。 ある日パパと二人で合唱曲ですね、
語り合った
そうですね。小学校の頃、リズムの良い歌にみんなで楽しく歌ってました、うん、グリングリンってなんか悲しい歌なんじゃなかったっけ？
あの、違ったっけ？お父さん死んじゃうかなんかで、
あれでもどうなん、ベトナム戦争の歌なんですかね？
なんかね、
確か元曲はなんかもっとすごくどうでもいい歌詞で、なんか金貸した金返せよぐらいの感じの、そんな感じの曲だって聞いた覚えがあるんですけど、
グリーンだよの CM でかかってましたね。あれがそうなんですよね。
なんか
さ、お父さんどっか行っちゃうんじゃなかったっけ？
日本のやつはそれで日本の歌詞つけて、うん、でそういうなんかベトナム戦争かな、なんかわかんないけど、うん、なんかそういうお父さんがなんかずっとお前ちゃんとこういう風に生きてけみたいな、なんだけど死んじゃったみたいな感じの内容。
南北戦争の兵士で絶対に帰ってこられないと分かっていた黒人家族の話って書いてある、
うん、あの曲自体は元歌は、
元歌があるんですかこれ。
元歌確かなんかすっごく残念な歌詞だったような、何かでやってた気がするんだけどな。
戦争の話なんですかね。
もともと南北戦争って だいぶ昔の話ですね。
そうですね、でもグリーングリーンで合唱で歌いますよね絶対ね、
うん、歌いましたね音楽の時間に。小学生の頃だったかな歌ったの。
あ、同じようなやっぱ年代ですわ。次男だから次郎さん、ね、32歳
あ小学校ぐらい。
うん、ね、
グリーングリーンですか。合唱じゃないけど歌わされた曲とかあったかな。
そうですね、そろそろまとめの時間に入ってきましたね。
いいお時間
で。そうですね、なんか久しぶりにやると
取り留めのない話で、
手順が分かんないですね。すみません、
手順が
すみませんね、馬場さん。じゃあ告知いいですか。
はい、
そういう話でよかったですか。
はい、
告知事項、2月26から27ワークショップコレクションあります。これはデイリーポータル Z が、メディア協賛として、
はい、
参加させてもらっています。記事が出るんですかね。メディアパートナーとして、
名前が出てますね。
で、ワークショップコレクションっていう展覧会ワークショップがありまして、それの
なんか行くとブースがいっぱいあって、うん、あれは、学校の名前が出てこない、
慶応
の
日吉
のあれですよね、慶応大学のこのワークショップコレクションじゃないし、
はい、
行くと、いろんな企業とかその団体が子ども向け親子向けみたいな、
出展しております。
ちょっと前にラジオ聞いたら、はい、なんか特集みたいなのでやってましたね。どっかその出す会社の人がこんなのやりますよ、は
い、
みたいな。
ワークショップコレクションだからいっぱいワークショップするんだよね。
東京 FM もスポンサーになってですね、なんかフジテレビのなんとかみたいなのがあったりとか
すごい、ね、今見たらすごい数ですよ、
すごいたくさん、
まあ、デイリーでも記事に多分なると思います。お楽しみに、
はい、
大人も子供も楽しめるみたいなのやってましたね、はい、
うん、
そうです。そして、先週かな、先々週アルファブロガーアワード、受賞させていただきました。ありがとうございます。
どうも皆さんご協力、
皆さんの、はい、投票のおかげで、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。デイリーポータル Z が受賞しました。
はい、
はい、
会社的にこうあれですよね、褒められたりするんですかね、この後僕たち。
どうなんですかね。でもね、本当に読者様あっての
ね、
うん、当たり前の話ばっかしてますが、
ありがたいですね。
そうですよ、はい、ありがとうございます。
またなんかこういうのあって投票できる、こういうのあったらね、また投票してほしいですよね。
これ誰が選ぶんですか。主催者側か。
主催者側です。なんかほら、はい、あれじゃないか、ウェブなんとか賞みたいなやつ。
そうです ね、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。そして、今はですね、ユーストリームの番組でお台場スネゲバラエティピリピリタイムラインというのをやっておりまして、はい、各週でやってまして、次が
水曜日、
3月2日水曜日に、また放送があります。ぜひ見てください、はい、次はですね、津田大輔さん来てくれます。
すごいですよね、
津田大輔さんのスネゲを剥がそうって、
剥がされちゃうんですか、
はい、という番組ですよ。
バリバリッと、
はい、前回はAR3兄弟の長男の川田さんと、
はい、
IT メディアの岡田さん、
はい、
来てくれまして、岡田さんはまた、次回も
出てくださるんですか。
確か、はい、次回か次次回かまた出てくれます、
うん、すね毛なくなりますよね。
はい、すね毛なくなりますよ、ね、それが3月2日に放送します。ぜひ見てください、はい、で、金髪ナイト、
あ、ちゃんとそれも告知してくれるんですか。
もちろん、北村さん、
すごい、北村さん、
はい、
このラジオが始まる、ラジオきっかけのイベントですからね、
はい、そうですね、
角川
はあれですけど、ドラマを、うん、のね、ラジオから、
はい、
前回、前々回でしたっけ。
前々回は、そうですね、その前に
わら人形作ってた、
そうそうそう、
ねね、それが最初で、そので、金八話がこうもうすごかったじゃないですか、前回、はい、
北山さんの金髪好き半端ないですからね。
半端じゃない、ないですね。
工藤さんも好きだけどね、うん、
あのほらよくテレビってなんとか芸人っているじゃないですか、うん、で金髪芸人っていうのだったら多分僕くらいなんですよ、レベルとしては。それそのもう先生レベルですよ、北村さんは、あれはね、おかしい、おかしいですよ、あのはね。
なんかラジオ聞いてて、うん、あー分からんと思って。
だってイベントまでに全部見れてたもんね。そう、全シリーズ全部見れてたもんね、
うん、どうなんだって
。7シーズンぐらいあんの、もっとあんの、
うん、7、8か、
8
か、
うん、で各シーズン何話、
まあ、30話ぐらい、50、あ違う違う、3、うん、ワンクールツークールなので、はい、20何話プラスそのスペシャルみたいな長いのあるんです。
それ全部見るって言ってましたからね、うんう
ん、すごい。
ぜひ、3月4日24時から。
そう、真夜中ですね、
はい、新宿のデキットロフトで、
僕も出ることになってますので。
ラジオの後ですか。
そう、ラジオの後行って、はい、でまあ、朝までお店があるので、はいはい、まあ、終電とか気にしなくてもいいですよという話です。
じゃあ来週のラジオの後ですかね。
はい。なんか今、はい、鶴下マネージャーから電話かかってきてるんですけど、なんかラジオでなんか不都合が起きてるんでしょうかね。出た方がいいですかね。
あ、出ましょうか。
ちょっと待って。
今上司から電話かかってきましたよ、ラジオ中に。じゃあ馬場さんとなんか
終わってからでいいですか。
そうですね、終わってからにしましょう。
はい、
馬場さんなんか告知ありますか。
いや、まあ、特にはないですかね。とりあえず記事が
馬場さんのね、月曜日の記事入稿してもらって、
月曜日、
はい
はい、
その告知しましょうか。
先月末ぐらいに、はい、新宿の大久保にあるあのモンゴル料理屋で羊一頭丸ごと食べ尽くそうという宴会をやりまして、
はい、馬場さん主催ですよね。
そうですね、はい、私の友人とかに声かけて
40人、
50人集まりました。
40人集まると開催、
最低あの開催人数お店として40人と設定があるので、
結局50人来た、
結局50人集まりましたね。
一頭50人で、
一頭50人で食べた、まあ、羊以外の料理もあるんですけど、はいはいはい、まあ、他に
馬場さんが半裸で走り回ってたって工藤さん言ってましたね。
すごかったですね。
そうですね、もう半裸で、私もよもやあんな格好 で、まあその辺は記事を読んでいただくと、はいはいはい、
よもやあんな格好でってやる気満々だったじゃないですか。
まあ下に着てましたからね、すでに。
それが月曜日ですね。
月曜日に、
はい、
大久保半裸の音が飛び跳ねてる
いや、本筋は羊の話ですよね。
羊、羊美味しいですよ。
大久保半裸で走り回ろうって気じゃないでしょ。
美味しい、羊美味しいっていう話と、まあこういう宴会ができるんだよっていうお話をメインで
ですね。それは月曜日です。
はい、
はい、明日はね、地主君の猿回しの記事があって面白いですよ。
あれ良かったでしょ。
いい記事ですね。工藤さんが撮影
行ってきたんですけどね、楽しかったですよ、あれは。
あれ記事面白いですよ、うん、僕ちょっと最初見まして面白かったですね。
面白いですね、
うん、お楽しみください。ぜひ、
すいません、金八ナイトまだチケットあるかなってツイッターでありますつぶやきがあるんですけども、もうあります、あります。
当日券もあり、
もう
ですか。
行けば大丈夫じゃないですか。
今日は大丈夫ですか、
ね、もし欲しい人は、
はい、
あれウェブでしか頼めないのかな、分かんない、ね、確かローソンチケットではなかったような気がする。うん、はい、
じゃあ金八ナイト行きたい方はどうしますか。
来てください。ぜひ
当日券で大丈夫、うん、
じゃないですか、きっと、
はい、当日券出ますので、
はい、
ぜひお越しください。と、告知はこんな感じでしょうか。いいですか。
はい、
なんかぼんやりとした進行で申し訳ありません。
いや、取り留めない話、思い出話をダラダラと。
そうですね。いやいやいや、なんか人んち感があったらですね、ざわざわしちゃいますね。
今度ババさんちから、
ババさんちから、はい、からしましょうか今度、ね、
どうぞ。大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、は
い、終わった後いろいろ酒や料理も用意しておきます。
朝までコースでしょ、ね、それね。
いや、安藤さん帰れないじゃないですか。
これ絶対帰れないよ、ね、
そうです。布団もありますから。
じゃあ朝までツイッター大会しますか。
あ、いいですね、みんなで聞きながら。
そう、ライターの小柳さんが引っ越しまして、人が引っ越すとラジオに行くっていうね
今どうでもいい
流れがあって今度行かなきゃと思ってるんですよ。
そういえばなんか
池袋
場所はまだね、内緒で、はい、
ね、
はい、
池袋
行きましょうね。
池袋そんないいとこ住みますか、小柳くん。
わかんない ね詳しく聞いてないですけどね、うんうん、
新婚当時池袋住んでたんで。
あ、そうですか。
あのサンシャインの向こう側の辺に住んでたんで1年ぐらい。
すごいいいとこですね。
いいとこですね。
いや、その代わりあの建物がえらい古い築26年とかのボロいビルで不思議な建物で、あのこの間の2階に玄関があるじゃないですけど、はい、あのビルは3階建てなんですけど、2階部分のところにドアが3つついてるんですよ。で1つ開けると私の家は2階だったんですけど、2階ワンフロアがうちってても ちっちゃいあの 2DK ぐらいの小さいところ で、はい、で残り2つあの1つ開けると地下に降りる階段があるんですよ。で下はなんか印刷所かなんかがあったみたいで、日中は随分うるさかったらしいんですけど、あの仕事行っていないから、はい、でもう一軒も上にもなんか人が住んでたっぽいんですけど、全くもってあのドアを押しても出てこなくて、ある日突然なんか朝4時ぐらいにバタンバタンバタンバタン音がするから、覗き窓から見たら荷物出してたんで、その後上が静かになったんで、あんまり良くない状況でしたね。
夜逃げ
かな。その後すぐまた別の人入りましたけど、そういうとこだったんで、近くにはヤクザの事務所あったし。
そんな馬場さんでした。
はい、はい、
もう今日ね馬場さんに司会やってもらおうかと思ったんですけどね、また次回馬場さんも
今回あの
家でね、ババラジオ
前回みたいに話しすぎてこうバッテンとかの、
は
い、
もなかったです。そうか、あのパフパフなかったね今回ね、あの次回ぜひ馬場さんの家でババラジオしましょう。
はい、ね、
はい、ぜひとも、はい、よろしいでしょうか。
あ、今日も終わりましたね。
はい、
ビール飲みましょうか。
はい、じゃあデリボーターZラジオ今週はこの辺で、さようなら。
さようなら。